個人的には教会に通い出してからこんなに受難週イースターの訪れをですねあまり考えることができずに過ごしてきたことはありません。別のことで頭がいっぱいなんですね。けれどももう一方では、まあ、こんなに重い気持ちで受難節らしく受難の意味を考えずに過ごしたこともないとも言えます。今日もまたこの礼拝の後に臨時長老会を開かなければなりません。しかしそれは教会の三大祝祭のイースターの祝いを考えるためではないのです。首都圏で爆発的な感染拡大まであと一歩のところまで来ていると懸念される中で、それらの都市と直通しているこの私たちの町でも数週間遅れあるいは数ヶ月遅れで同じ状況が起こるんだということを普通に考えれば認めないわけにはいかないのであります。でそのため今後の礼拝の持ち方、初集会、教会の総会の持ち方などを考えなければなりません。あまり嬉しい話し合いではないのであります。けれどもこのような課題について考えることは教会にとって非本来的な長老会にふさわしくない課題だとも思わないのです。なぜならばこういうところでこそ教会が一体何を大事にしなければならないのかということが整理されると思うからです。コートを着てマスクをしながら賛美をするとき、やはり私たちに戸惑いがないわけではないのです。これは果たして礼拝者としてふさわしい姿勢なのかという疑問が湧かないではないのです。けれども私たちはそんなとき天に向かって顔を上げることのできるものが正しい礼拝者であるとも限らないということを思い出すのです。むしろ自分の身を隠すようにしてしか神に顔向けをできずに、そういう形でしか神の御前に立つことができない心に生きる者にこそ神は憐れみを垂れてくださると知っているのであります。私が神学校に入学した時の学長は口癖として箸の上げ下ろしにも神学せよと言っていましたが、今は私はそれがよくわかる気がしています。箸の上げ下ろしのような些細なことにも我々の信仰の形っていうのは現れてくる。普段は意識していないようなそのようなところにも我々の信仰が見えてくる。しかしそうは言ってもそれは我々がじゃあ我々の形を整えようと緻密に計画し生活の形をデザインすることによって見えるようになるものではなくて、私たちがキリストの福音をきちんと聞き続けているならば、その福音によって日々作られているならば、それは別に肩肘張らずともおのずと形作られていくものだと思うのです。その私たちのまさに箸の上げ下ろしを形作るような言葉として今日も主イエスの言葉に聞きました。有名なタラントンの例えであります。よく言われるようにこの言葉はタレントという言葉の元になったものです。英語では才能という意味があります。けれども元のギリシャ語ではそういう意味はなくて単にお金の単位を表す言葉です。1タラントンは6000デナリ、1デナリは労働者1日分の賃金だと言われます。あまり厳密な計算ではありませんが、1デナリを1万円と仮定するならば、まあ1タラントンは6000万円ほどのお金となります。例え話の主人は自分が旅に出てしばらく留守にするにあたり、しもべたちを呼び出し、1人には3億5000万円、1人には1億2000万円、1人には6000万円をお任せになったのであります。我々には馴染みのない貨幣単位ですし、主人も帰ってきた時に5タラントンを預けたしもべに少しのものに忠実であったとおっしゃるものですから、我々はこれを小さな金額だと錯覚してしまうことがあるかもしれません。しかし一番小さなものを任されたものであっても、まあ個人の住宅を建てるどころではない、 教会堂建築事業をするほどの金額が預けられたのだと言わなければならないものであります。しかも主人はこのお金で何をしなさいという指示を一切出さなかったのです。完全に任せました。だからある説教者はこのタラントンは主人からのトラストであると言いました。主人の信任、信じて任せる心がよく見えているというのです。でこれはもちろん実際にあった話ではなく例え話でありますけれども、これが作り話であるということは、これはただ特定の主人と特定のしもべの間に起こった一回きりの出来事ではなく、これはこの例え話を聞く全てのものに妥当する話だと、主イエスはそう聞いてほしいと願っておられるのです。何よりもまず主イエスはこの例えを聞く私たちに、あなたたちは自分の人生の主人公ではないということを突きつけているのではないでしょうか。あなた方はしもべだと言われているのです。でここで言われていますしもべという言葉は、まあ、はっきり言えば奴隷と訳せる言葉であります。あなた方は奴隷なんだ。それは比喩的な意味で、我々が妻の奴隷であったり子供の奴隷であったり欲望の奴隷であったり会社の奴隷であったりお金の奴隷であったりするのではなくて、事実神の奴隷であるというのです。なぜ我々が神のしもべであるかといえば、これは我々の持てるものは自分のものと呼べるものは何一つなく、全ては神に貸し与えられているものに過ぎないと主イエスはお考えになるからです。これはもしかしたらというか、まあ万人が認めることじゃないですね。私たちは自分のものは自分のものだと思い込んでおりますけれども、一方でここで言われる主人が貸し与えたタラントンというのは才能のことだと後に理解されまして、洗礼を受けたクリスチャンばかりではないこの日本においてすら、このタラントンとは生まれながらの才能であるという理解がある程度の市民権を得ましたように、自分の努力ではいかんともしがたい先天的な持てるものの違いというのはそれぞれの人間の間にあるということは、これは誰もが認めることだと思います。しかも多くの場合、それぞれの持てる才能タラントンは違うのだと私たちが思い知るとき、自分はそのうちの2タラントン5タラントンの豊かなものを与えられて、まあ、それが神だか天だか知らないけれども、自分が生まれながらに恵まれていることをその存在に感謝するために、ああそれぞれの才能は違うなというのではなくして、私は生まれ持ってのもらいが少ないということで恨めしい思いになっているっていうことが多いんじゃないかなと思うんです。そういう生まれながらの決定によって自分の人生が形作られている部分があるんだ。これは別に洗礼を受けたクリスチャンだけじゃなくて、誰しもが認めざるを得ないというか、まあ認めるも何もみんなそう思って生きているんじゃないかと思います。でその意味では、自分が持っているものは自分由来のものではなく外から与えられたものであり、しかも自分はもらいが少ないと嘆きました、1タラントンを預かったしもべの気持ちというものは、これは多くの人にとってすごくよくわかる心ではないのかなと思うんです。けれども主イエスはこの1タラントンのしもべの心が分かってしまう私たちに向かい、自分に預けられているものは少ない、最初から勝負がついてしまっているではないかと、天だか神だか親だかを恨みたい気持ちを抱きがちな我々に向かって、あなたに預けられているものは少なくないとおっしゃっているのです。自分のような才能も富も持たないつまらない人間がすることなんて、この世界に何の影響を及ぼすことができるだろうかと、 もしも私たちがそのように自重気味に語るならば、いいや、神はあなたに最低6000万円の仕事を任せ、しかも言いつけやマニュアルなしにそのお金を何でもクリエイティブに、あなたの裁量で何にでも使って神のために仕事をするようにと熱い信頼を与えておられるのだとおっしゃるのであります。この例えによってシエスは、いじけて何もしない道を我々が選ぶならば、自分が神より期待されている人間であることを全く見落とすことになるだろうとおっしゃっているのです。しかもこの主人がここで5タラントンのものに向かっても、あなたは少ないものに忠実であったとおっしゃるのは、この主人にとって3億5000万円も些細なお金に過ぎないというほどの大金持ちだからということではないと思うのです。むしろたとえ5タラントンの仕事、3億5000万円の仕事であっても、私がそのお金を預けた、かけがえのないあなたと比べれば小さな小さな金額に過ぎないとおっしゃってるんだと思うんです。ゴタラントンの仕事なんて、私の大切なしもべであるあなたにとってはわずかなものに過ぎないんだ。あなたにはもっともっと多くを管理させたいんだ。あなたにはそれだけの価値があるのだから、ということではないだろうかと思うんです。私自身中学生の時に祖父からお使いをよく頼まれたことがありますけれども、ある時、今細かいお金がないからと、まあ、1000円もしないものを買ってくるのに1万円渡されたことがあります。でところが私、この1万円を途中で落としてなくしてしまいました。で自分のお小遣いでお使いは、まあ、1000円以内のものだったから済ませることができて、でも残りは弁償することができませんから、まあ、申し訳ないけど、もう小さなものをお使いに行かせるときは大きなお金を預けないでほしいと言いました。そしたら私の祖父は怒り出しまして、お金を落としたことを怒ったんじゃなくて、1万円を持つことぐらいでビクビクするなと、そんな小さな人間でどうすると怒られました。でこの例え話の主人の心もこれと完全に同じというわけではないですけれども、その私の祖父の語った心とちょっと似ている気がいたしました。けれども天の父は、天の主人はもっと極端に私たちのことを買っていてくださると思います。6000万円なんて大した額じゃないんだ、3億5000万円なんて大した額じゃないんだ。でこれは自分の宝物庫にあるお金を見て言ってるんじゃないんですよ。人間を見ながら言ってるんですよ。信頼に応えてくれたしもべを見ながら言ってるんですよ。良いしもべだ、忠実なしもべだと褒めながら語ったんですよ。それはつまり、あなたのようなしもべがいて私は幸せだ、預けたお金なんかが私の宝じゃない、こういうあなたが私のしもべであることが宝なんだって語っておられるということではないでしょうか。これはちょっと言い過ぎでしょうか、読み込み過ぎでしょうか。そうでもないと私は思うのです。私たちはシエスがお語りになったタラントンの例えといえば、この物語を思い出すことが多いと思いますけれども、しかしタラントンの例えといえばこれだけではない。実はすでに読み終えましたマタイによる福音書18章21節以下にも、もう一つ別のタラントンの例え話があったのであります。主人である王様に1万タラントンの借金を帳消しにしていただいた家来の話であります。そこではっきりとしたことがあるのです。1万タラントン、今日した計算に合わせるならば6000万円の1万倍、6000億円です。これは当時の国家予算の額であったと言われます。その借金をしているしもべを許したのであります。 6000億としもべを天秤にかけてしもべを選んだんです。この主人にとってこのしもべの価値は少なくとも6000億であったのです。一人の家来のために国家予算を投じたのであります。で、私は子供たちにですね、時折うち金持ちって聞かれるんですけれども、超お金持ちって答えることにしています。まあ、現金はそれほどないけれども、総資産は少なく見積もっても3兆円って答えることにしています。1人6000億円で5人家族ですから、少なく見積もっても3兆円の価値ですね。でもこれ少なく見積もっても3兆円なので、仮に3兆積まれても現金化しないと、だからそんなに使えないよと答えています。で、私はこの2つのタラントンの例えを合わせて読むときに、今日の例え話の主人の心っていうのが、少ないものに忠実だってあったっていう主人の心が、あなたのようなしもべがいて私は幸せだ、預けたお金なんかが私の宝じゃないんだ、あなたが私の宝だというふうに解釈することは、これはとても自然なことではないかと思うんです。ゴタラントンという私たちにとっては莫大な金額ですら少ないものだと語る主人の思いっていうのは、そういうところにあるんじゃないかと思う。この主人にとってこれらのしもべは一人最低でも1万タラントンの値打ちがある人々なんだ。それならば1タラントンであろうが2タラントンであろうが5タラントンであろうが、つまり3億5000万であろうが、それは我々からすれば途方もなく大きなものですけれども、この私たちのことを喜んでおられる、この私たちのことを重んじておられる天の主人には、本当にわずかなものだと言うほかない。まあ、しかしそれならば、なぜこんなにも私たちしもべを価値あるものとみなしてくださる主人である神が、私たちを信頼しきってくださっている神が、1タラントンを地中に埋めたしもべに対して激怒なさるのか、外に追い出してしまわれるのかという疑問というのは、これはなお一層厳しいものになるかもしれません。もちろんこういうふうに我々のことを重んじてくださる主人に対して、1タラントンを預かったしもべが、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しいお方だと非難するのは、これは全く思い違いをしている大変失礼なことであるということは、もうご理解いただけていると思います。けれどもそれでももう一歩ですね、踏み込んでこのしもべを許してくださらないものかと、まあ虫のいい話ですが、我々はそう思ってしまうんですね。ある説教者はこの厳しい結末をシュエスがこの物語につけたのは、これはあくまで例え話なのであり、極端な話をして私たちに発奮してもらいたいからだと言いました。自分のもらいは少ないといじけてはいけない。本当に多くのものを任せてくださっている神様なのだ。どんなに少ないと思うものにも1タラントンを与えられているんだ。6000万円の仕事を神は信頼して任せている方なのだ。人と比べて任されていることが多い少ない、才能が多い少ないなんていじけてないで、この神の信頼の大きさに目を覚まし、生き生きと生きてほしいんだ。そうしないことは本当に失礼なことではないか。そうしないことは6000万円も手にしながらもらいが少ないって言っているバカなしもべの話に姿に似ているじゃないか。そうやって発奮させようとしている、そういうのです。 それはその通りだと思いますよ。当時の人たちが1タラントもらったって言ったらびっくりすると思うんですよ。我々はちゃんとその驚きっていうことに気づかなければならない。だからやっぱりここでシュエスが我々に言ってるのは、臆病にならなくていいんだ、いじけなくていいんだ、神のために大胆に生きることができるんだっていうことだと思うんですね。しかも私はまたこの25節以下の厳しいやり取りというのはを読むときに、ルカによる福音書13章1節以下のシュエスの厳しいお言葉を思い起こしてもいいのではないかなと思っています。すなわちそこでは、ある時シュエスのもとに何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を生贄に混ぜたことを伝えた時、シュエスがさらにもう一つエルサレムにあったシロアムの塔と呼ばれる建造物が崩れて18人の人がその下敷きになって死んだという、この2つの不幸なニュースを語られ、こういうふうにおっしゃった。これらの人々が犠牲になったのはあなた方より罪深かったからと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるとおっしゃったんですよ。でこの言葉は、誰かの身の上に起きた不幸を我々が見ながら、ああ、あれは神の裁きだと見るならば、そういう判断をするならば、その人だけじゃないんだ、あなたもそんな風な根性で生きていたら同じように失意のうちに死ぬほかない人間じゃないか。そのような人間仲間に対する残酷な見方を根本的に改めなければならない、そういう悔い改めを迫るシュエスのお言葉であります。なぜ1タラントンを預かった者が臆病であったのか、いじけてしまったのか、同じことだと思うんですよ。結局金額じゃないんですよ。自分の主人のことを厳しくて残酷な方だと思い込んでいたからですよ。自分の主人のことをまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めるような厳しくて残酷な主人だとみなし続けるならば、これは考えてみてください。1タラントンの時だけ失敗するんじゃないと思います。2タラントンもらっても、5タラントンもらっても、こんなにお金を預かっちゃって、もしもこの預かったお金で利益を出せなければ、この5タラントンを損失してしまうならば、私の厳しい主人はどんな罰をお与えになるかわからないと言って身動きが取れなくなってしまったと思うんですよ。しもべは自分の主人が残酷で厳しいお方であるという考えを改めない限り、1タラントンもらおうが2タラントンもらおうが5タラントン任されようが、これは結果は同じなのであります。で、私はもしもこの例え話の続きを想像することが許されるならば、私はこういうふうに続くのではないかと思うんですね。このしもべは主人を厳しいものだと思い、主人に捨てられる前にすでに主人を捨ててしまっていたから、このしもべは外に出された時、しばらくは歯ぎしりし泣きわめいたかもしれないけれども、気を取り直し流れ着いた先でも、それでも再び自分が仕えることのできる新しい主人を得たといたします。けれども厳しい主人ではない新しい主人に仕えることができると喜んだのはつかの間、新しい主人はこのしもべに決して1タラントンなどという額を任せることはなかったと思うのです。その上で2タラントンを設けるように命じたのではないか。その時このしもべは自分に1タラントンを預けてくださった主人がどんなに寛容な主人であったかを思い起こし、もう一度元の主人のところに帰り、 どうぞ私をもう一度雇ってください。私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。一番下働きでいいからもう一度雇ってくださいと願い続けるほかないのではないかと思う。でこういうこれはそしてそれほど的外れな想像ではないと思うんですね。しかしそれは別に私が想像することではなくて、また別の機会にまた別の主イエスのお言葉にお委ねした方がふさわしいことだと思う。それぞれが今主イエスを思い起こすときに主はどんなお方だということを思い起こせば済むだけの話だと思います。最後に一つ記されていませんが、なお尋ねなければならない大切な問いがあると思います。それは私たち神のしもべは委ねられている大きな財産で、この命をもって結局主人からここに生きるようにと期待されていることは何なのかということです。それは例え話には具体的には記されていないのですけれども、ある説教者はこの例え話を主イエスが語られたのは主イエスが十字架につく直前であるということを指摘いたします。そしてそこから主イエスが生きられた神の思い、私たちの主人の思いというのは人間を生かすことに他ならなかったではないかというのです。私たちを滅ぼさず生かすためにこそ主イエスはこの直後に十字架へと歩まれていく。でこの事実はまさにこの例え話を今まで思い巡らせてきた私たちのこれまでの考えを引き締める結び帯であります。すなわち最低6000億の価値と申し上げましたが、その私たち一人一人の人間の価値というのはやはり6000億という額ではうまく測りきれていないのであります。1万タラントンどころではなかったのです。それは低く見積もりすぎていたのであります。私たちの重さを測るためには神の御子の命の重さを必要としたのであります。正確に言うならば、私たちの罪の重さは御子の命を必要としたのであります。けれども父は御子の命によってでもこの罪人をお救いになることをお選びになったのです。御子と罪の私たちを天秤にかけて私たち罪人を選ばれたのであります。ですから人間の目にどんなに貧しいものであっても、事実プラスではなく大きな負債であるとしか言えないような人間を神は御子の命をもって買い取られ、ご自分の御子の命の重さを与えられたのであります。それゆえ私たちがどんな無益な人間、何の生産性もない人間、むしろマイナスを生み出すばかりの人間であったとしても、すでに神が計り尽くし御子の命の重みが込められた人間になっているのであります。私はこのことを思うとき、感染症が爆発しようとしている中でどのように神への礼拝を我々が教会が重んじていくのかを考えるときに無視してはならない一つの土台であると思うのであります。殉教してでも日曜礼拝を死守するんだという勇ましい声も聞こえないわけではないのです。体ではなく魂を殺すことができる権利をお持ちの方こそ恐れなければならないという言葉がいつも頭に浮かんでこないわけではないのです。けれども目の前にあるこの人あの人がキリストの命の重みを持つ人間であると知るならば、これはあまり乱暴なことは言えないと思うんです。この自分の命だって粗末にすることは許されないと思うんです。自分の命も隣人の命もまあだいたい今のご時世100デナリぐらいかななんて勝手に見積もっちゃいけないと思うんです。 そして私たちに教会に託された使命とは、絶えず命の重さが実際に今この瞬間実際に計算されようとしているこの世に向かって、いや、あなたにもあなたにもキリストの命の重みがあるんだ、それ以外の計算はないんだ、そう語る以外ではないと思うんです。この使命は教会だけしか果たせないものであります。どんな時にも黙ることが許されない使命であります。そのためにこそ私たちはその一挙手一投足に至るまで、箸の上げ下ろしに至るまで、この福音の言葉を聞いた我々は、自分も隣人も御子の命の重さを持つ存在であることをわきまえ行動しなければならない。大それたことをする必要はないのであります。ほんの小さなことでよいのです。自分が気をつけても一体に何になるんだといじけずに、置かれた場所で命を重んじるための小さな小さな奉仕をすればそれでいいのだと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのためにエルサレムに入り、ゴルゴダへと歩んでくださった御子の歩みを思い起こすこの日曜日であります。主イエスが十字架につかなければならなかったのは、ひたすら私たちを滅びから救わんとするためであります。そのように御子の命が込められた私たちであり、隣人であり、この世界であることを私たちがこの1週間も忘れることがありませんように、また私たちがこの口を持って、存在を持って、この福音の言葉をどのような中にあっても語り続けることができますように、この1週も励まし、それぞれをそれぞれの場へと送り出してくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。